足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1月ももう、あっという間に真ん中。
そうですね。
ね、松のうちも終わり。早い。
早いっす、早いっす。ほんまに。
また年末までね、あと1年近くありますもんね。
とか言うてるうちに、また、
また言うてるね。
言うてるうちに1年早いねって言って言うねん、すぐに。
それより何よりコロナがめっちゃ流行ってますよね、今ね。
ねえ、コロナもそうやし、インフルエンザも流行ってきて。
うん、あ、そうなんですか。いや、うん。ニュースで、ね。僕の周りでもね、知り合いが3人ぐらいかかってて。
うん、なんかね、ニュースとか見てても、その、病院、発熱して病院来て、
はい。
検査したら、インフルエンザとコロナとダブルでかかってますねっていう。
両方
うん。結構もうそういう人がね、出始めてるんですよ。
それは相当しんどいでしょうね。
なんかね、そんな状況になってきてるから、ほんまもうちょっと、あんまり気緩めたら、えらいこっちゃになりそうなんで。
うん、もう、前ほど騒いでないしね。
そうそうそう。まあ、症状はそんなにきつくないとはいえ、ただ、まあ、その、なんていうか、もともと、なんかね、なんか持病を持ってる方とかは、やっぱり重症化するんで。
そうですね。
うん。だから、結構病院によってはもう、コロナ病床がいっぱいになってきて、もう受け入れられないって言って断ってるとことか出始めてるから。
ああ、もうそうなってるんですね。
うん。もうそんなところも出始めてるから、地域によっては本当その、発熱してコロナですって言われたら、それ対応の病院に行かなあかんねんけど、そこがもう満杯で入れないっていう状態になり、なり始めてるんで、ちょっとね、あんまり気抜くと、えらいこっちゃ
ね。そうですね。だからもうちゃんとやっぱりマスクして、アルコール消毒してね。
う
ん、
そう。で、うがい手洗いね。もうここの、うん、これはもう別にコロナ関係なく、うがい手洗いの基本はきっちり守っとかないと、そうですね、そこ緩めちゃうと本当は危ないことになっちゃうんで、
そうですね。
まあまあ、
皆さんも気をつけましょう。本当にね、うん。はい。じゃあ早速今週のニュース行きましょう。今週のニュースは8件です。マイクロソフトは Windows 8.1 のサポートを1月10日で終了し、セキュリティ更新プログラムの提供など、すべてのサービスの提供を停止しました。サポート終了後はサイバー攻撃などのリスクが高まるため、Windows 10などに移行するよう進めています。
はい、ついにというか、Windows 8.1 も終わりになって、今 Windows は、Windows 10と11と、2種類だけということになりました。で、特にですね、8.1 もし使っているなら、これインターネットにつないでるとですね、本当そこを集中的に狙ってくる連中、本当にいっぱい出てくるので、非常に危険な状態になります。で、特に最近のコンピューターへの攻撃っていうのめんどくさいのは、乗っ取られてもね、気づかないっていう状態になっているのが非常にめんどくさいんですね。なので、Windows 8.1 もね、アップデートするにしてもおそらくハードウェアの方が追いつかないので、今売ってる新しいパソコンに買い替えっていうことになるかと思いますが、ぜひ使っている人いたらですね、新しいのに買い替えを検討していただければなと思います。
スペース X は衛星インターネットサービススターリンクの利用料を値下げしました。これまで月額1万1000円だったベースプランの利用料を月額6600円に。 通信アンテナも期間限定ですが、7万3000円から半額の3万6500円に引き下げました。
はい、まあ、イーロン・マスクのね、やってるスペース X、そこの衛星インターネットサービスですね、これがもう半額ぐらいになってくるっていう、なんか、すごい値下げですね。ここに来て、円安の影響とかもあり、その海外のいろんなクラウドサービスとか通信サービス、いろんなものが値上げしてる中で、このスターリンクが一気にこんなに値下げするっていうのは、ちょっとね、衝撃的な話でもあり、こういうふうに値段が下がってくると、ますますこのスターリンクを使う人たちが出てくるんじゃないかなと。で、特にですね、その、地方に住んだりとか、山あいの中でね、生活するとか、あるいは、離れた、こうね、島で生活するとかっていう人たちが、スターリンクなんかを使って、衛星使ってインターネットにつながるっていうんで、その辺でですね、ベンチャー企業を立ち上げるっていう人たちも出始めているので、ひょっとしたらですね、そういう動きにこういうことが加速していくのかなと、ちょっとね、面白いことになりそうなんですが、まあ、ここでちょっと戦々恐々としてるのは日本のいろんな接続プロバイダーなのかなという気もしますし、まあ、今後これがね、どういう動きになってくるのか、注目です。
ギネスワールドレコードは、個人資産の損失額ギネス記録としてイーロン・マスク氏を認定しました。純資産は2021年のピーク時の3200億ドル約41兆円から2023年1月時点で1380億ドル約18兆円に減少したと説明し、2000年の IT バブル崩壊で孫正義氏の586億ドル約 7.5 兆円の損失と記録を大きく上回ったそうです。
もう金額が大きすぎて、個人資産で、何十兆円とか言われても、もう意味がわからないような状況なんですけど、いや、まあ、すさまじいですよね。その、41兆円から18兆円に、こう、もう23兆円という、なんかもう全然わからないけど、金額が、目減りしたと、資産を失ったっていうことでギネス認定。まあどういうギネスね、こんなもんまでギネス記録になってるのかっていうのもまた驚きなんですけども。でですね、ちょっとどういうものと比較したらいいのかなと思って調べてみたんですけど、まず日本の国家予算って今110兆円とかそれぐらいですよね。それの元々持ってたイーロン・マスクの41兆円って、その4割、3割、4割ぐらいあるっていう、どういうこっちゃねんっていうような金額ですし、で、ですね、トヨタですね、自動車のトヨタの、売上とか、売上利益かな？なんかそれが17兆円ぐらいなんですよ。で、それよりもまだ多い18兆円なんですよね、今。減ったとはいえ。そんな規模の個人資産なんで、いやもうどういう人なのって、それはまあツイッターとか買収できるわねっていうような感じですけれども、いやまあ本当とんでもない人たちはいるっていうことで、またそこにね、以前はその孫さんが記録を持ってたっていう、なんかよくわからない世界です。まあそういうところね、お金が、大きなお金も動いてるっていうことで、ちょっと取り上げてみました。
多言語翻訳技術の研究開発を手掛ける国立研究開発法人情報通信研究機構フェローの墨田栄一郎氏によると、2025年大阪・関西万博では縦板に水のように自動通訳する新技術が登場するそうです。万博会場のパビリオンでは来場者にメガネ型や肩掛け型の翻訳端末を装着してもらい、自由に意思疎通ができるようになると予測されるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
ツイッターは有料プラン、ツイッターブルーを日本でリリースしました。月額利用料は980円ですが、iOS 版はアップストアの手数料分が加算され、1380円になっています。このプランに登録すると、アカウント承認後に青色の認証バッジが表示され、広告が半分になり、長時間の動画投稿、ツイートの編集といったことが行えるようになります。
まあツイッター ったね、イーロン・マスクが買収してからいろんなことが次々と変わっていってるんですけども、まあ日本でもいよいよツイッターブルーが、始まってですね、まあ月額980円、これを、どう見るかっていうのは非常に難しいかなっていう気がするんですよね。で、現状今使えることって、まあ、ツイッター投稿して、最大30秒かな ?60 秒かななんかの間であれば、そのツイートしたやつの修正ができるとか、そういう機能があったり、で、広告が半分になるって、この、ゼロにならないっていうところがなんか微妙な気もしますし、で、その、動画の投稿が、最大で60分の長尺の動画も投稿できるようになるっていうことなんですけども、ただ今までのね、ツイッターってどっちかっていうとどんどん流れていくスタイルのものなので、その中でこう60分の長い動画を投稿するっていう意味がどれだけあるのかっていうふうに考えたときに、いや、それって YouTube に投稿しといて、その URL をツイートするのでいいんじゃねっていう話もあるので、果たしてこれどれだけこの980円っていう値打ちがあるのかっていう、それだけ出す意味があるのか、なかなかね、まあ今は新しくリリースされたんで結構いろんな人がお試し的に使ってはいるんですけども、本当にこれ定着するのかどうか、私はちょっとね、疑問な気がしています。
マーケティングリサーチの MMD 研究所は、テレビ配信サービスに関する調査結果を発表しました。テレビ放送後の番組をネット配信する見逃し配信の認知は 80.1% で、放送と同時に配信するリアルタイム配信の認知も 77.4% でした。どちらも利用経験者は3割となっています。スマホでの視聴が一番多い結果となりました。
まあ、もうね、言うまでもなくっていうことなんですけど、スマホでもテレビ番組を見るような時代にどんどんなってきたということなんですね。テレビで、テレビ番組を見るっていう人がだんだんこう少なくなってきてると。少なくというか、まあ、それがね、当たり前だった時代から、もうそのスマホがいつも手元にあるので、そこで、見逃し配信だとか、リアルタイム配信とか、そういうなんで、見ていく人たちが増えてきてるっていうことで、まあ、本当そういう意味で考えると、お茶の間っていうものの意味合いがね、かなり、時代とともにもう変化してきてるんじゃないかなと。以前はね、その、お茶の間っていうのがリビングにテレビがあって、そこに家族みんな集まってテレビを見るっていう時代だった、昭和な時代だったんですけども、そこから、平成を経て、今令和になってですね、別にそのリビングに集まってテレビ番組を見るっていうこともなくなり、さらにですね、そんなテレビの大きな画面で、テレビ番組を見るっていうことすらしなくなり始めてると。スマホの画面でテレビ番組を見るとか、そんなことになってきてる中で、果たして今後ね、テレビっていうものの、今、例えば 4K 放送とか 8K とかまで言い始めてますけども、果たしてそれがどこまで意味があるのかっていうのが、ちょっとね、その番組によっていろいろ変えていくとか、いろんなことになってくるので、かなりテレビ業界大きな変化、これから迫られるなと思います。
マイクロソフトの研究者らは、3秒の音声データだけで、その人のようにテキストを読み上げられるようになるシステムを発表しました。また、作成されたサンプルの音声では、怒りや眠そうな様子などのトーンも追加できています。
はい、これね、なんか、サンプルの音声とかをちょっと聞いてみたんですけど、いや、もうびっくりしますね。たった3秒の音声で、ここまで再現できるのかっていうか、音声合成で作れるのかっていうね、そこまで技術が進歩してきてると。で、まあ、その開発した人たちというか、そこも気にはしてるんですけども、こんなのができるようになるとですね、今問題になっている SNS なんかで拡散されるフェイク動画ですよね。本人が喋ってるかのように、動画を作ってしまうと本人の顔を使って喋る。でも声までね、そっくりこう真似するっていうのは今までなかなか難しかったんですけども、今回のようなシステムが出来上がってくると、たった3秒間の音声で、 その人がテキストを打ち込んだら、その人が喋ってるかのように、音声合成が出来上がってくるので、しかも、感情表現まで加えることができるとなると、もうそれで作られたフェイク動画なんて、もう見抜きようがないっていうかね、ほとんどの人は信じてしまいますよね。そういうものが出回ってきたら。そうすると何が本当で何が嘘なのかって、もうとてももう見分けられないような状況になってくるっていうこともあり、果たしてこういう技術がね、どれだけこう進化してくるのか、またそれをまた見破る技術っていうのがどんどん出てくるので、そこのいたちごっこが、ついにね、始まってきたなという状況になっています。
イスラエルの情報セキュリティ企業チェックポイントソフトウェアテクノロジーズは文章生成 AI チャット GPT を使ったサイバー攻撃が起きる可能性があるとして注意を呼びかけています。検証の結果、フィッシングメールの本文や攻撃用プログラムを AI で自動生成できることが分かったそうです。
はい、AI 人工知能で、まあ、いろんなものが自動生成できるような時代になってきて、で、まあ、CG ですね、画像とかを作るのですごい話題になってますけども、人間が描いたのかどうか区別できないみたいな、前回ね、そういうその、どっちが作ったんでしょうっていう、人間でしょうか、機械が作ったんでしょうかっていう、ね、こっちで判断して、イエスかノーかって答えるような、そんなサイトもできてきてるっていうんで紹介しましたけども、文章の方もですね、今作れるようになってきてるんですよね。で、かなり、前までは文章を作るって言っても、なんか、変な感じな文章が出来上がってたんですけど、精度がどんどん良くなってきてですね、本当に人が言いそうなこと、まあ、要はネット上にあるいろんな文章からこう引っ張ってくるんですけども、それが人間が書いたかのような文章で、ある程度なんかロジックが通ってるように見える文章が書けるぐらいにはなってきてるんですね。で、そこで今回、この、フィッシングメールの文章ですね。まあ、例えば、お客様の、なんだっけな、なんとかサービスのアカウントが停止されました、みたいなやつとか、よくありますよね。そういうなんか、わけのわからんメール飛んでくるんですけども。で、あれをですね、今までなら、一つの、同じメールが、どんどんあちこちに拡散されてるんで、ちょっと検索すれば、同じ文章があって、これ詐欺だなとかいうのはみんな他の人がこんなメールで来ますから注意してくださいねとかって出してたんで、それで防げたんですけども、今回、その文章をですね、AI が自動生成できるとなると、人によっては全部違う文章を送るとかっていうことができるんですよね。もう本当にその、コンマ何秒とかでこんな文章をバカすかいくらでも、何万通でも何億通でも AI が作ってくれるんで、そうするとパターンができないんですよね。みんな違う文章が届くと。そうなると、ますます、この、詐欺メールかどうかの区別が非常に難しくなってくるっていうところに入るので、なんかね、こういうものに応用されるっていう言い方変ですけど、使われ出すと、とてもこう危険な状況になってくるので、本当これまで以上にですね、こういうフィッシングメール気をつけないといけない時代に、入ってきています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のねスーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。で
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、 そのスーパーコンピューターをね、あの、クラウドで、あの、月いくらとかで貸してくれるっていうね、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね、はいはい。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。
Windows 8.1 のサポートは1月1日で終了したと。
うん、そうです。
ですね。この番組の初期の頃に、
うんうんうん、
XP がサポート終了するよ、言うて。
お、懐かしい。
懐かしい。で、散々ね、もう、入れ替えなあかん、入れ替えなあかん、みたいな話を、頻繁にしてたと思うんですが、
はい。
8.1 のことについてはもう終了した後に、ニュースにされましたのはなぜなんですか？
なぜというかね、もう、あんまりね、8がね、うん、そんな使われてないんちゃう？
あんまり売れてないね。
売れてない、売れてないし、うん、でも8の頃のハードで、はいはいはいはい、Windows 10とか11とか、いや、無理っしょ、みたいな感じになってるから。
7の時は、結構ね、また、
そうそうそうそう、
いろいろ打てましたけどね。
もう、ここに来て、やっぱり OS の変化すごいから、
そうですね。
激しすぎて、そのちょっと前の、そのハードウェアで動かせんことはないけど、起動するのに一体これ何分待つのみたいな感じになるから。
確かにそうですね。うん、いや。まあだから最近はね、もうな、SSD や乗っかってきてね。
うん。
もうパッと立ち上がりましたけど。
うん。
僕ちょっと前まで SSD 乗せてなかったんで、
ガリガリガリガリやってたね。
ガリガリガリガリガリが立ち上がるのに、1分、2分、3分ぐらいかかるんですよね。
そうそう、
も
う。
安定するまで。
ほんと、ね、電源入れてからトイレ行ってくる、みたいな。
そうそうそうそう。で、帰ってきた時は大体落ち着いてるみたいな、
ね。そう。そんな感じやったからね、ほんと、もう、なんじゃこりゃぐらい遅かったから。
まあ、そう考えたらね。
うん。
いやー、まあまあ、ただ、やっぱりね、その、少ないとはいえ使ってる人が。
うん。
少ないとはいえね。
普段の、その、なんていうのかな、業務とかで使ってるっていうよりも、
はいはいはい、
例えば工場のラインで、その制御系で使ってるとかね。うん、そういうところはね、結構ありそうなんですよ。まだ Windows 8.1 とかで、はいはい、そこでシステム組んだとか、社内のそのバック、バックオフィス的な、そのなんか在庫管理の仕組みとかを 8.1 に対応して作ってたみたいなのとかがあったりすると、結構ややこしい話になる気はするんですよね。
そうですね。
もうだんだんだんだんもう今ってもうクラウドにみんなクラウドサービスに切り替えてきてるんで、そんなにこう OS には依存しなくなってるんですけど、まだ 8.1 あたりの頃だと、はい、うん、結構システム依存のローカルにインストールするようなプログラムとか作ってたりとかすることもあるので。
そっか、うん。今はあれか。だからクラウドでやるから、
そうそうそう、
まあ、パソコンどんな端末でもインターネットさえ繋がれば、
そう。
大体の処理ができるってことですね。
そうなんですよ。だからもう、ノートパソコンっていうよりももうタブレットに切り替わってきたりとかしてるでしょ。いろんなところ。
確かにね。
iPad みたいなの使ってもうやるとかっていう、うん、もう営業の人たちも iPad とか使ってるじゃないですか。もうそんなノートパソコンよりも。
うん。会社のサーバーにつなげてね。
そうそうそうそう。
VPN とかでつなげて、こう、ペッペッペってこう資料出したりね。
そうそう。報告書書いたりとか、もうそんな風になってきてるから、あんまりその、Windows がどうのこうのとか、Mac がどうのこうのとかもあんまりこう関係ない状況にね、クラウドサービス使うから変わってきたんで。
そっかそっか、まあ。じゃあこれからはそう、こういう話はなくなるかもしれないですね。
うん、どんどんちょっとね、そんなに大きなインパクトにはならない可能性が出てくるかなっていう気はするんですけど。はい、
ただまあこの頃のあれはまだまだそれが多いからもう、だから会社で導入したら全部入れ替えなあかんとかね。
そうそうそう。
ものすごいお金かかるしね。
めっちゃ金かかってましたからね。大変やったもんね。で、その、 ハードウェア買い替えなくてもいいとは言っても、みんなアップデートせなあかんかったから、
う
ん、
そうですね。
もうその頃のシステム管理部門にいる人たちがひひ言うながら、その土日とか出て、みんなのパソコン立ち上げてね、あとアップデートやってとかやって。
日中はね、みんな触ってるからできへんしね。
そうそう、できへんから土日に行って、こう頑張ってやるって、そんなことやってましたから、ほんまに。
そうですね、うん。まあまあ、でも、それがね、8が出たのが2012年ぐらいですかね。10年ぐらい前ですよね、う
ん、
もうね。
もう10年になるんで。まあね、そりゃまあちょっと10年前のパソコンはもうそろそろやばいでしょうというか、動かんでしょうもうっていう感じなんで。
確かにこう、うん、騙し騙し使うみたいな感じになるんですよね。うん、いや、
うん。
まあまあ時代の移り変わりはね、早いなと思ってね。
はい。おっさん話してても、
まあ。そう。まあじゃあ、あれですね、後半のニュースいきましょうか。はい、もう一回読みますね。
はい。
漢字が多い。多言語翻訳技術の研究開発手掛ける、
はい、
国立研究開発法人、うん、情報通信研究機構。
はい。
というところのフェローの墨田栄一郎氏によると、2025年大阪・関西万博では縦板に水のように自動通訳する新技術が登場すると。
はい。
万博会場のパビリオンでは来場者にメガネ型や肩掛け型の翻訳装置、端末を装着してもらい、自由に意思疎通ができるようになると予測されてると。
はい。
これはあれですか？要はだから、例えば外国のなんか演技に行った時に、
うんうんうん、
イヤホンつけてたら、
そう。
同時通訳の人が、こう、やってくれて聞こえるみたいなの、なんていうんですかね。自動翻訳版ってことですね。
そうです、そうです。で、しかも、はい、この多言語の翻訳ができるっていうところがかなりポイントですよね。
英語、日本語だけでなくて、
うん、そうそうそう。世界中からいろんな国の人が、来るから中国語や韓国語や、それこそアラビアの方の人もいるし、インドネシアの人もいるし、
うん、
タイの人もいるしっていういろんな国の言葉に同時に翻訳しなきゃいけないわけじゃないですか。
ああ、確かにね。
うん、ね、例えばステージの上で、じゃあこちらをご覧くださいっていうのを、たったこちらをご覧くださいの一言やけど、それを10カ国に翻訳するって順番にそれ流してたら、それだけで、どんだけ時間かかんねえみたいになるじゃないですか。
う
ん、
確かにね。はいはいはい。うん
それが言った後にすぐにそれぞれの人が持ってるその翻訳機器を持ってて、即もその場で翻訳してくれたら、めちゃめちゃ早いじゃないですか。
めちゃめちゃ便利ですね。
うん。
でも
、うん、
翻訳機能でね、ネットでもできるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
テキスト貼り付けたら。
うんうん。
日本語を英語に変換して、英語をまた日本語に変換して、違う文章出てきますよね、多分。
まあね。まだまだね、そこら辺がね、機械学習とか、いろんな AI の学習がまだ追いついてないとこがいっぱいあるんですけど。
なるほど。
はい。その辺も、もう今一気に本当進んできてるんで、今日もちょっと言いましたけど、AI で CG とか、描くのってものすごい進化したじゃないですか、ここに来て。
そう、
絵を描くのって。その、人が描いたのか、もう、その自動生成されたのか、うん、区別なんかできないレベルになってるじゃないですか。
先週も紹介したんですね。
う
ん、
そうそうそう。はい。だから、それって、学習が進めば進むほどどんどん進化しちゃうんですよね、その AI。
はいはいは
い
はい、
いや、あれも、そのみんなが使い始めたことによって、学習速度が桁違いに上がってるわけですよ。
ああ、確かに、うん。今のもう音声入力もね、すごい精度高いですもんね。
そう。うん。音声入力してんで、テキストに変換するとかでも、
はい、
すごい精度上がってるじゃないですか、今。
上がってます、上がってます。うん、はい。
だからそういうのはみんなが使えば使うほどどんどんどんどんその学習して蓄積されていくんで、それによって精度がめちゃくちゃ上がっていくんですよね。
確かにね。う
ん、
はいはいはい、はい。
だからそういうことを考えるとこれからこういうその、機械翻訳とか同時通訳を AI とかでやるにしても、うん、みんながこういうものをどんどん使い始めたら、
はい
一気に性能上がってくるんで、本当にね、この、 記事で紹介したように、大阪万博の時には、もう本当ね、なんか、海外の人たちといろんな話ができる状況に、別に言葉分からへんからっていうのは、関係なくなるっていうね。
2025年ってもうあと2年ですもんね。
うん、2年もすれば本当にね、びっくりするぐらいこんなね、翻訳とかできるようになりますよ。
いやー、すごいですね、本当にね。今、まあ、Google 翻訳とかでね、パッと喋ったやつを、ね、変更して音で出してくれるっていうのは、前にどっか行った時にやりましたわ。外人と喋る時に。通じますもんね、ほんまにね。
そうそうそう。で、そういうのがね、どんどんこう進化してきて、いや、言葉分からへんからっていう言い訳が聞かなくなり始めるっていう
なるほど、ね、
のと、
I can speak, I can't speak English, sorry, 言ってね、逃げられへん、ね。
逃げられへんというのがあり、で、そういうことをね、考え出すと、より、英語ができるとか、中国語ができるとか、そんなこと以上に、
はい、
今言ったような、コミュニケーションする能力の方が問われるようになるんですよ。よりコアな部分として。うん。
なるほど、はい。
本当に相手の言ってることをちゃんと理解するっていう、そのコミュニケーション能力がすごいいるし、うんうんうん、自分の言いたいことをちゃんとこう、説明できるっていう、やっぱりコミュニケーション能力とかがすごい問われるようになるんですよ。もっと。今まで以上に。
英語ができるのはもう機械がやってくるから、英語を勉強するんだったらコミュニケーション能力を磨けってことですか？
うん、そうそうそう。そうなんですよ。だから、日本語とかを正しく喋れないと、機械翻訳だって、それは、ええ加減な日本語喋られたら、そうですね、どう翻訳すんのこれ、みたいな。
あれどこ行ったあれとか言っても分からへんもんね。うん
そうそう。あれや、あれあれ、あれやから、チャットやっといてや、って、何の話やねん。どう訳すねん、そんなん。
あれは、して、ああやっといて、みたいなね。
うん、前と同じに、ちゃっちゃっとやってもたらええから、ちゃちゃっと。
そうそうそう。
よく、大阪
注文するとき、いつものやつとかね。
いつものやつって、さっとやって、パッとやってもたら、もう、さっと食べて帰るから、言ってさ、言うとんねんって。
いやでもまあ文化の違いもあるしね。
そうなんですよ。
海外とはね、
うん。だからそういう今度、日本ってどうしても、日本の中にいると、みんなバックグラウンド同じよねっていう前提で話するじゃないですか。
うん、はいはい、そうですね。はい。
うん。日本っていう国の中でみんな住んでて、はい、で、基本的に日本の文化は分かってて、で、日本語知ってるみたいな大前提のもとに、コミュニケーション取るから、
はいはいはい、
今みたいに、いや、言わんでも分かるやんっていう、そんな感じがやっぱあるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。だけど
暗黙地というかね。
うん、そうそう。お互い、まあ、バックグラウンド一緒よねっていうところのコミュニケーションってすごいできるんですけど、
はい。
うん、ただ、今後、こういうふうに海外の人たちが入ってきたら、バックグラウンド違うっていうのを前提に話しなきゃいけないんですよ。
うん、ああ、確かにそうですよね。
そういうコミュニケーションの力をね、こう身につけていかないと、
うん、
いくらこれからの自動翻訳できて、いや、言葉の壁なんか簡単に乗り越えられるやんって言うけど、
はい、
その先にあるコミュニケーションの壁が、もうもっとでかくなるっていうね。ね、
はい、
うん、相手と、やっぱり文化が違うよねっていう、考えてること違うよねとか、共通で喋れることはどこにあるんやろっていうのをこう探りながら喋らないといけないっていうね。うん、なんか、その辺のことをこうよく分かっておかないといけないし、まあ、時々食べ物とかでも問題になってる、はい、ハラルっていうのがあるじゃないですか。イスラム、うん、イスラム教の人たちって、うん、食べ物の制限がいろいろあるわけじゃないですか。そのアルコール。
牛肉を食べたらあかんとか。うん、
アルコールも絶対ダメとか、そういうのがあるんで、そういうところを理解しておかないと、
ね、
うん、アルコールがダメとかっても結構厳しい、のを守ってる方々だと、消毒用アルコールなんかもダメだったりするんですよ。うん、
ああ。
うん。で、だから厨房で、まな板とか掃除するのに、消毒用のアルコールでこう拭いたりとかしてるって言ったら、もうそれで調理したやつはもうダメだったりするんですよ。
うわ、
うん。だからそういうところをどうするのかっ ていうのをやっぱりこうちゃんと分かってあげないといけないし、うん、で、そういうことをちゃんと説明できないといけないしね。
はいはいはい、はい。
だからそこのバックグラウンド全然違う人たちが来るっていうことをやっぱり日本人が今からこうよく分かって、で、その、今学校教育とかの話になるんですけど、やっぱそのコミュニケーションのね、そのそういうバックグラウンドが違う人たちと話をするっていうコミュニケーションのトレーニングとかはやっぱ学校とかでもやっていかないと、これからね、10年先、20年先の子供たちがそういう海外の人たちと当たり前のようにそのやり取りする。
うん、
そんなこういう自動翻訳とかどんどんできるから別に国越えていろんな人たちといろんな会話するのがもう当たり前のような時代になるし、ネットでつながってね、海外の人と一緒に話をしたり、海外の人と仕事をするのがもう普通になってくるんで、
はい、
そうなった時にバックグラウンドが違うっていう前提のもとで話をするトレーニングしとかないと、多分ね、これからすごい苦労すると思うんですよ。その言葉はわかるけど、説明をどうやって説明していいかわからないとかね、うん、そういうことになりかねないので、本当ね、これからちょっとそのあたりの言語の壁っていうのは越えれるけど、コミュニケーションの壁っていうのはどうやって越えていくかっていうとこ、本当ね、これはね、真剣に考えていけない、考えていかないといけない時代になってきたなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
最後万博のね話でね、
うん
うん、うん。空飛ぶ車とか。
ああ、そうそうそう。
自動翻訳やら、うん。
いろいろ出てきますよ。メタバースやら。
メタバースもね、
うん。うん。いろんなもん出てくるって言われてるんで。
なかなか面白そうですね。
うん、そう。すごい、まあね、やっぱり日本の昔のあの1970年の万博の、やっぱあの辺のこう未来がめっちゃ見えたワクワクした感が、
はいはいはい、はい。
今回もまたね、あれば、すごく、面白いことになるんじゃないかなっていうのはね。
そうですよね。
かなり思ってるし、日本政府の方もどうやら、
はい。
東京五輪をもっと盛り上げたかったんですけど、もう見事にコロナが勝ち当たったんで、
はいはいはい、はい、
こう、で、盛り上げたくても盛り上がらなかったって。
うん、
それをなんとか取り戻したいっていうのもかなりあるみたいなんですよ。
なるほどね。
うん。
まあまあ、でも本当にね、なんかそういう聞いてるとなんかちょっと楽しみになってきますよね。
うん、そうですね。そんな感じで。で、まあ、あと、はい、これこの配信は水曜日18日なんですけど、
はい、
ですね、この17日、1月17日っていうのは、
はい、
阪神淡路大震災があった日なんですよね。
あ、うん、95年でしたっけ
?95 年なんで、もう28年ですよ。
28年も経つ。
うん。もうびっくりですけど、もう。
いやついこの間のように思いますけどね。
そうそうそう、もうね、あの時、あの年に生まれた子がもう28歳ですからね。
確かに。うん、そうか。
だから知らない子たちいっぱいいるんですよ、もう。子というかもう知らない大人も。
確かにね。
うん。
ちょうど あの頃から、携帯電話みんな持つようになったんですよね。
そうですね。あのあたりから、うん、だんだんじわじわこう出てきて、
非常用に、あったら便利や言うてね。
あと、あの当時のあのパソコン通信がすごい活躍したんですよね。
あ、しましたね。
うん。ニフティとかでも、すごいいろんなあの掲示板というか立ち上がって、はい、で、そこでいろんな情報交換とかみんながし始めて、はいはいはい、うん、そういうことで、まあ、それを見て、いろんな SNS とかそういうのも、わーって広がってきたっていうのが、あるんですよね。
ね、
うん。まあ。
28年か。
そうなんですよ。もう、そういう状況になって、まあ、ただね、とはいえ、未だにまだまだ、あっちこっちでいろんな問題を抱えたままになってたりとか、するとこもあるし、うん、まあね。大変ですけども、まあ、そういう中で、こう、いろんなことを乗り越えて、
ね、
来てるんで、まあ、神戸もね、今行っても神戸なんか全然そんな感じ、もう受けない状況にまでなりましたけど。
はいはいはい。
うん。
まあ、ね、当時はね、本当に広がったですもんね、うん。
大変でしたからね、何やっけな。大阪の方とかから見ると、はい、その神戸の方が真っ暗になってるっていうね、電気ついていくから。
うん、火事とかでね。
そうそう、もうそんな状況になってたんで、まあそこから、まあこれだけ戻ってくる、まあ28年も経った っていうことですけど、うん、まあまあ、いつね、そういう災害とか起きるか、はい、まあそれ以降いろいろあちこち起きたりしてるんで、まあちょっとそういうこともね、考えて、じゃあ普段どういう準備しとくかみたいなことは思っとかないといけないなということで、ちょっとそれだけお伝えしようかなと。
じゃあ、はい、それで締めときましょうか。
はい。
はい。告知等は大丈夫ですね。
あ、はい、大丈夫です。は
い。すいません、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組は、データセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。